皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。改めましてこんにちは。8月2日藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日の話題は泣かぬ蛍が身を焦がす。何かちょっとツヤっぽい話題なんですけども、いつものように藤原事務所の長谷川隆君とお話を楽しみたいと思います。長谷川君おはようございます。
おはようございます。
お元気ですか？
はい、おかげさまで。
日曜日の日向祭りお疲れ様でした。
あ、お疲れ様でございます。
日向祭りのことについてはまた後ほどお伝えしようと思うんですけども、長谷川君いかがでしたか、感想は？
そうですね、前よりもたくさんの方に来ていただいて、はい、
そうですね、
よかったなと思いますけども、
前回は3月の下旬にやったんですね、はい、それが春祭りで、今回は夏祭りで、
はい、
25名ぐらいですかね、来てくださいましたね。
そうですね、23
ぐらいですかね、はい、はい、まあとにかく皆さんで、元気でよく盛り上げて、なんとかそのご満足いただけたんじゃないかと思うんでね、はい、まあ、よかったと思いますけどね、
はい、
ところで今日の話題は泣かぬ蛍が身を焦がす。いつものように長谷川君に選んでもらったんですが、なんかすごい艶っぽいね。
艶っぽいってどういうことですか？
ん？艶っぽいってなんかちょっとお色気を感じるってやつ。
あ、そうです
か。蛍は泣けないが、それだけに激しい思いで身を焦がさんばかりに光ってるという意味で、口に出して言うよりも心の中で思っている方が切実なのだということの例え。すごいね。なんかこんな感じ今長谷川君。
いや別にそんなことはないですけど。
あ、そう。
ただパッと見て。
パッと見て、
ちょっと面白そうかなと思ったんです。
そうね。
はい。
例えばその恋愛っていうこと言ってもさ、
はい、
昔はほら、ね、平安時代から和歌をこうやり取りするわけでしょ、
はい、
自分の思いを和歌に託して相手に送って、はい、で和歌をこう読んでね、
はい、
で相手をこう想像すると、なんかああいうやつだよね、はっきり言ってね。はっきりと好きだとかなんだかさ、うん、そういうふうに言っちゃいかんのよ。
ああ、遠回しに、
遠回しに世の中のね、このなんか様子をこうまあ観察して、
はい、
その中にその恋の心を伝えるって、そういうやり方だよね。
うん、
それから例えば小説一つ取ったってさ、あからさまな描写じゃダメなんだよね、興ざめでさ、
うん、はい、
そんな雰囲気かなというところで終わりにしておかないとさ、
はい、
ね、そういう意味でいきましたら、まあ何て言いますか、泣かぬ蛍が身を焦がすっていうのは、これやっぱり人間の一番の心理であって、なんかそれをね、やたらにこうわーわーわーわー言ったり見せたりすると、
はい、
まあ、興ざめも甚だしいんじゃないかと思うんだけど、
はい、
長谷川君はどっちが好き？一般論としてはっきりした方がいい、それともなんかなんとなくっていうのが好き、どっちが好きなんですか？
はっきりっていうのはその、うん、欧米的に I love you とか、
そうそう、 I love you
とか常に言う、そうそう、とかっていうことですか？
うんうんうん、
それはちょっとあんまり苦手ですね。
でもいるよね、本当にね、
はい、
60ぐらいの方でもね、
ええ、
日本にいらっしゃって、うん、毎日 I love you と奥さんで話してる方ね
、はあ、
いらっしゃるよね。すごいと思いますよね。
まあ、ある意味見習います、
ね、見習う、
いや見習うというか、今日からできる、尊敬しますね。
尊敬できる、
はい、
ねえ、まあそこまで言わんでもって気もするんですけど
、はい、
ねえ、まあしかしいずれにしろね、その物事って何でもそうで、表にその形が出ない間は中でエネルギー溜まるでしょ、
はい、
その時のがなんかエネルギーでうんと溜まるんだよね、
うん、
でやたらにこう外にエネルギー出さないで、中でずんと溜めて潤化させて、で燃え上がらして、それから行動出た方が物事、まあ、恋愛に限らずうまくいくことが多いんだよね、
うん
うん、
普段からこう言わなくちゃいけないこと、
うんうん、
とかはやっぱりありますよね。
ありますけどね、タイミングってのはあんだよ。なかなかね、年がら年中言ってうまくいくもんでもないわけよ、
はい、
子供がね、親に叱られる時もそうだけど、年がら年中親がいろいろわーわーわー言ってるとさ、子供は全然わかんないでしょ。
そうですね、
ね、男女の中でもさ、会社の中でみんなそうなんだよ、年がら年中わーわー言っててもしょうがない
ん
だね、はい、
うん、
ここはというタイミングがあるの、
うん、
それまでは言いたいことも言えずっていう風にね、こうだんだんエネルギーが高まっていった方がうまくいくことってあるんですが、
はい、
どうですかその辺は。
まあ、タイミングっていう
やつです
ね、
はい、泣くということ
必要でしょうけど、
そうね、
はい、
泣くというのもなかなか大変なことでね、エネルギーがいるのよあれ、
泣く、
うん、外に出すということが、その思ってること考えてることを外にちゃんと表現するっていうの
は、はいはい、
これまたなかなか大変なことでね、
そうですね、
うん、
まあ、あの出したがばっかりにこう相手にどう思われるかっていう、
うん、そうそうそう、
のとか結構ありますよね。
そう、
はい、
今だから例えばそれ悶々としちゃってさ、はい、言いたいことも言えない間に元気なくなっちゃう人とかも結構多いでしょ
う、うん、
あるいは言った後ね、はい、自分をこう収集つけなく、収集つけられなくなっちゃって かしくなっちゃう人もいるでしょう、
はい、
だからそういう意味では非常に今大変な時なんだよな、
うん、
もっとなんかそのフランクにね言いたいこと言い合えるっていう気風が昔はあったのよ。あるいは昔乱暴でね、私が大学生なんかの頃すごく乱暴でね、
はい、
もうお前はね精神がなってないとかね、お前の言うことナンセンスとかねやたらにこう言い合ったもんだよね。
友達とですか、
うん、そうだよ、うん、うんうん、それでね、いや何言ってんだと言ってね、まあ、それがなんかあるでしょ、運動みたいなもんなんだな。
それはあの飲み会の席とかじゃなくて普段からですか。
いや普段からだよ。
あ、そうです
か、うん、飲み会になったらもっとすごいよねもうそのままさ、もう何時間でもやっちゃうんだよね。なんかああいうのってほら武道とよく似てて、武道ってほら相手が嫌いでもないのにこう殴るわけでしょ、
はい
ね、それが一つの型だよね
、はい、
体を接触させるってことがさ、ね、武道の基本的な、やっぱりその武道の武道たるゆえんだよね、
はい、
で同じなんだよなあれ、言葉もさ相手にこう、まあ、相手の心を、
うん、
まあ、頭だけで心だよな、心にこう触る言葉を投げかけ合うっていうのがさ、
うん、
昔なんか僕ら当たり前だったんだよね、
うん、
でもなんかいかつに最近そういうことなんだろくなことないよね
何されるか分からない
何されるか分からないよね、
はい、
いやだからね、なんか本当にその、まあ、逆に言うとだからみんな発散できないんだろうなと思って、
ああ
それは感じるのよ、
う
んうん、やっぱ言いたいこと言って、
はい、
でそれで受け止めてくれる場所をみんな求めてんだろうなと思うんだけどね。
そうですね、言いたいことを言えれば一番いいですよね、
ねえ、
はい、気兼ねなく
ねえ、
はい、
どう今言えてる。
どうでしょうね、
僕には言ってんじゃないの結構。
そうですかね
そう
まだまだ
まだまだ
あるかもしれないです、
ね、まだまだあるかもしれないけど、そうかじゃあなるべくそのたまらないうちに言った方がいい ね, ね
そうですね。
あとだからもう一つはね、聞くっていう方も大変なんだよ聞く方、
うん、
これは結構なかなか大変で、
はい、
その物事なんでもね、まあ喋るよりも聞くことの方が実はその器量が必要なんですけども、
はい、
上手に聞くことができないと、はい、要するに相手の本当に言わんとすることもこう伝わらないしね、
はい、
で建設的に物事はこう進まないんだよな。
そうですね、
うん、
質問の仕方一つとかで違いますよね。
そうでね、同時にその人間の気持ちってのはコロコロ変わるでしょう、
はい、
だからね、上手に質問をして相手の気持ちを上手に整えてあげるってことをする必要があるんだよな、はい、
うん、
よくほら女の子がね、
はい、
集団ヒステリーなんか起こしたりすることあるでしょう。この間もなんかどっかで女の 女子高生がパニックを起こして何人も救急車で運ばれたとか、ね、ありましたよね、事件が。
なんか全員自殺するとかっていう話ですよね、
うん、わめいちゃった
バスケ部かなんかが、
そうそうそう、
はい、なん
かそう自殺するとか叫んでわめき散らしちゃって、
はい、
なんかぶっ倒れちゃったんでしょ、
は
い、結局ああいうのってその人間まだね、心が未熟なうちはですね、
はい、
変な言葉を受けるとその言葉が全身に回るのよね、
うん、
で体を変えていくのよ、
はい、
だからいい言葉をかけるとその人変な思いも消えていくんだけど、悪い言葉をかけるとどんどん悪い思いが増長していくんだよな、
うん、
だから気持ちというのははっきり言ってその人の中でいつも揺れ動いてるものなんで、
はい、
だからその言葉をかけるときには必ずその人の気持ちが良くなるように言葉をかけていかないと非常に難しいんだよね、
うん、
でだからその言葉というのは相手を殺すことにもなるし生かすことにもなる、
はい、
だからこの質問をすると答えが返ってくるわけだから、質問の仕方ですごく大切なんだよね、
うん
うん、だからまあ言ってみればその聞くということもね、その前にどんな質問をするかということから実は始まってて、
はい、
ですからまあその辺のことまでちゃんと分かってくるとなかなか世の中スムーズにこう渡れるんですが、なかなか分かるっちゃ難しいよね。
そうですね、
ね、
難しいでしょうね。
難しいね。
大体相手に対してマイナスのことを言うっていうことが、
うんうんうん、
まあちょっと難しいですよね。
ああなるほど ね, ね。
マイナスっていうか怒ること自体が。
怒ることが ね,
ね、
あ。怒る時もですね、カラッと怒んないといかんないな。
うん、
うじうじ怒るとね、いいことないんだあれがね。
はい。
うん。だからカラッと怒ってパッと気を変えるようにするとね。うまくいくんですけどね。
そうですね、過去のことを持ち出して、お前あの時こうだっただろうっていうのは一番良くないですね。
そうね、
その場でこう全部解決しないと。
そうね、ということはやっぱりその場その場で人も気分転換ができなきゃいかんのよね、
うん、
うん、腹の立つこともあるけど、まあ楽しいこともあるけども、まあコロコロっと気分転換して、だからあんま中にこう溜めないように、
はい、
これだから自分の問題なんだよね自分で自分の気持ちとどう付き合うかって問題なんだよね。
ああ、
うん、だから自分自身の鍛錬という部分があるんだけどね、
はい、
どうその辺は。
いやまあそれはそうですよね
それそうですよね
言葉発するのは自分ですからね。
そう、
はい、
どんな風にその辺訓練してます、自分で自分を。
いや特に意識して訓練してる
あそう、
ええ、
でもあとは乗り手あげてんでしょ、
まあ、一応、うん、あの簡単の方だけですけど、
うん、あれのその効果あんだよ、
はい、
あのねああいうのやった人じゃないとわからない、
はい、
座禅とかねあるいは祝詞とかね、はい、癒しってのはねやった人だけは分かんない、はい、あれ本当にですね積み重ねていくと言ってみればそのお寺のね毎日この磨き尽くしたピカピカに光った、ね、床と同じようになってくるね、うん、綺麗になってくるね、うん、あれはねその理屈じゃよく分かんないんだな、
はい、
理屈じゃ分かんないけどだんだんだんだん綺麗になってって変な塵がたまらないようになってくるんですよ、
うん
うん、だからまあ言ってみればなんか嫌なことも気にならなくなってくるんだなあれ、
ああ
うん、だからハエが飛んでる蚊が飛んでるブンブンうるさいわね。でもねこれ血を分けてやろうと思うとねあよく来たと思うんだよあれ本当の話
そうなんですかね
いや最後はねいや例えばキャンプなんか行ってからもううるさくてうるさいどうしようもないことあるんだよ、
はい、
もうねでそういう時はね伸ばしてると思うんだよそうするとね気になんないんだよだってどの道食われんだよあれ
まあ確かにそうまあそうですけど、うん、まあそうなんですかね、
どの道食われちゃって分かんなっちゃってでもね全身真っ赤になることはねえんだよなあれ、うん、適当なところなんか皮かえるんだよあれ適当に飲むと
あだからそれ1匹ならそうでしょうけど
いや1匹なら叩いちゃうんだよ
あ
1匹2匹なら叩いて済むんだよあれ、
はい、
ところがねキャンプなんか行ってからワンワンワンワンやってくることあるんだよあれ、
はい、
で蚊取り線香もない時はさもうかなわんのよあれ飲めたと思うとねまあどの道刺されるんだけど、まあ、あんま気にはならねえんだな
ああ
うん、そういうのってあるよ経験ないそういうの
そうですか、
うん、まだ人間できてないそこまで
できてないですね
ああそう、右の方を殴られたら左の方を殴れてまあそこまでいかないけどさまあなんか本当に一つは気分の持ちようだよね、うん、ビチリが万事ね、
うん
うん、
もう噛まれた後のあのかゆさを考えると嫌ですねやっぱり
いやそれは噛まれた後ほらあの虫刺されの薬塗れば同じだろ、
うん
うん、だから虫刺されの薬塗ったらあとは同じなんだから
マラリアとかになるかもしれない
です大丈夫だよ日本の国内でマラリアなんかないよあんた南方行ったらちょっとね蚊帳でもするなんて危ないからね、まあ、この辺でマラリアなんかないしさ、うん、日本農園とかさ今大丈夫だろ、
うん
うん、まあなんかね話があらぬ方向に行っちゃいましたけどねでもまあとにかくね泣けないけれども激しい思いで身を焦がさんばかりに光っている人って結構多いよね光っていられるかどうか分かんないけど、うん、もうなんか身を焦がさんばかりにとってすごく多いよね世の中ね言いたいことも言えず、
うん、
思いがなんかねいろんな思いが募ってきて、
はい、
もうどうにもなんなくなっちゃったってすごく多いよね、
うん、そんな感じがしますね、
うん
はい、
うつ病とかねなんかすごく多い様子見てもそれはすごく感じるよね、
はい、
思って出てこれないんだな気持ちがね、
うん
うん、まあだからあんまりこういうのもだから 中にねエネルギーがこもりすぎると自家中毒になっちゃうんだな、
はい
もうかわいそうだよな本当にな、う
んはい、
まあだから世の中全体が良くなるまではねなかなか難しいんじゃないかなって感じもするんですけどね、
うん
うん、
世の中がそういう雰囲気になれば、
うん、
みんな言うようになるんですかね
なるね、うん、堂々とみんな自信を持って前向きに言っても大丈夫だと思うようになるとみんな喋るようになるんだよ、
うん、
で世の中なんか振り子みたいになってんだよ、うん、もうずっとねこれ中に溜まる時とね一気に表に出る時あるんだよ、
うん
うん一気に表に出るときに破壊の方向で出ることもあるし建設の方向で出ることもあるんだよ両方あんのよでもとにかくね溜まるときは溜まってんだよ、
はい、
だから日本ってのは怖い国なんだよもう本当に静かにおとなしい国民だと思ったらね大間違いだよあるときねものすごい一気打ち壊しをやったりねものすごいことやんだよ、はい、だから日本人もね結構ねよく溜まっとくとよく発散することがね振り子のように動いてる国民ですよ、
うん、
だから今の若い人たちもいつもの静かじゃないな俺はね打ち壊し型だと思うよ今の若い人たち
僕はあのその、
うん、
静かな時代しか知らないんで
ああだからみんなすごいんだよ、うん、だからね戦い方知らないんだよ、うん、揉め方が知らないんだよ、うんうん、まあ今だから言っちゃうけどねうちの親父なんかもう亡くなりましたがね、
はい、
戦争ばっかりしたでしょ、
ね、
もうね国に騙されたとこの戦争はとんでもないっていうわけで血の命令事件ってあったんですよ昭和22年か23年な、
はい、
あの時ですね赤旗振って二重橋のかけてって二重橋の欄干に一番先に駆け上ったのうちの親父だったらしいねどうも赤旗振ってところが戦争行ったでしょ、
はい、
戦争行った人間逃げるのが上手なんだよ、うん、だからおまわり来る前に、ね、さーっと逃げてね事なきゃ得たって昔聞いたことありますがねだから言ってみればね、
はい、
あの抗議行動するんでもエネルギー出すんでもやり方ってなんだよ、
うん
うん、やっちゃいけない限度とここまでできるって限度があるんだなそういうの分かってる人たちの間で揉めるとね結構フランスじゃないけどもね なんかその揉めるエネルギーが形に出てね、なんかそれで民主主義も動いていくんだけどね、はい、今の若い人たちそういう訓練してないでしょ。
平和な時代そんな訓練はないですね。
でしょ、平和な時代の人たちがいきなり暴力の世界に走るとね、めちゃくちゃなんだよあれ、
はい、
うん、分かんないからね、うん、だからなんかそういう怖さがあるんだよ、生で見てると、
うん
うん、まあだからね、めちゃくちゃならなければいいと思うんだけどね、
はい、
まあなんかこんな様子だとどっかで爆発するわな、
うん、
俺なんかそんな予感がするよ、
うん
うん、怖いなと思ってるんですけどね、
はい、
まあしかしいずれにしてもみんなね一生懸命頑張ってる時代だからね、なんとか良くなってほしいと思いますわね。
そうですね、
ね、
はい、
まあ、というところで、今日は鳴かぬ蛍が身を焦がすということで長谷川君と、少しシリアスな話をね今日はしましたがね、
はい、
というところでまた今月もですね、なんかちょっと天候不順の月で天候不順で始まりましたけども、まあ、元気に皆さんお過ごしください ということですね。じゃあ今日はこれでおしまいにいたしましょう。長谷川君どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またお目にかかりましょう。さようなら。
さようなら。